証人がお一人立てられております。青年会の長島義信兄弟、長島兄弟から本日お証しをいただきます。長島兄弟よろしくお願いします。
おはようございます。一言お祈りいたします。天のお父様、こうして本日第二礼拝天道礼拝で証人として立てられましたことを感謝いたします。私が今まで生きてきた人生についてどのくらい話せるのか分かりませんけれども、背景を踏まえながら、証をすることができますように、それを通してキリストの生きた事実を真実を証しすることができますように、どうか力を与えてください。聖霊様の力によって、本当に私には語れないことも語らせてくださいますように、どうかお願いいたします。このことを願って感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。長島義信です。本日こうして証しする機会をいただきましてありがとうございます。本当に緊張しておりますけれども、受洗の時に、少し証しをしましたけれども、本格的な証しはしてなかったということで、このような機会が巡ってきたのかなと。あと、全てに時があるという伝道書の御言葉が、思い浮かびましたので、これも時かなと思って依頼を受けました。本当に私は、取るに足りない、本当にこの場に立つのにふさわしくないものですけれども、本当に今まで生きてきた中で、短い間ですけれども、そのことについて明かしたいと思います。私は群馬県の大田町というところで生まれました。それで18まで群馬県で育ちました。本当に、どういった子供だったかといいますと、幼い頃は、本当に手がつけられないそのような子供だったということも親からは聞いてみますけども、自分がそういう記憶はあまりありませんので、そんな感じです。4歳の時に入院して、それ以降なんか性格が変わったということも親からは聞きました。本当に自分でもその頃のことを、本当に毎日は憂鬱で、本当に楽しくない、明日はどうなるんだろうという先が見えないことを幼いながらも経験いたしました。それからどちらかというとおとなしくて、内にこもるような性格になっていきました。そしてどのような小学校に入学してから、普通に遊ぶのは遊んだんですけど、その頃本当に親の言うことを聞く、真面目で、典型的な優等生とまでは言いませんが、親にとっては手のかからない子供でした。それで、家の中で、本を読むのが、それが何よりも大好きな子供でした。親は、子供が伸びてもいいと元気に育ってほしいと思っていたようで、外で遊んできなさいというと何分と聞くような、そんな変わった子供でした。そのような中で本当に、本を読んだりするのが大好きで、いろんなことを知るのが大好き、知的好奇心が旺盛な子供でした。それで、次第にだんだん、いろんなことを覚えて、友達に 先生そういうことは長島が一番よく知ってるよっていうふうに言われるような、物知りとか博士とかあだ名されるような、そのような子供でした。そんな中で本当にある時から次第に人生の問題について、まあ、小さいながらも考えて、人は死んだらどうなるんだろう、生きていた人が死ぬってどういうことなんだろうということを思い浮かべるようになりました。それで夜も眠れなかったことが何回かあります。その中で、まあ、いろんな本を読んできたんですけども、小学校4年生の時に電気にはまりまして、いろんなエジソンとかそういった偉人の類を読んだんですが、買ったり図書館で解体して読んだんですけども、その中で最初の出会いとしては、図書館でイエス・キリストの伝記を、まあ、簡単に書いてあったんですけども、それが一番最初イエス様に出会ったといえば出会った、そんな感じですかね。まあ、本当に細かいことはよく分かりませんでしたけども、そのことは覚えております。そのような中で、だんだん成長して、いったのわけです。で、まあ、どっちかといえば暗くて、まあ、物静かでおとなしいという感じですね。そのような学生になっていきました。で、まあ、ある転機があったとすれば、まあ、大学生になってからですか。それまでの私は本当にデビュー賞で、なかなか外に出るのも億劫なほど、そんな感じでした。大学生になって本当に一人で、今までと環境が変わって何もすることがない、そのような中で、次第に退屈を持て余して出かけるようになりました。私は大学で、まあ、ヨーロッパ文明について学んだのですけれども、その中で、大学2年の時にキリスト教概論という科目を取りました。それで、まあ、キリスト教について大まかなことに触れるようになったのです。そのような中でも、大学3年生の時ですか、まあ、徐々に、まあまあ、種はまかれていったのですけれども、決してストレートにこの福音にたどり着いたわけでなく、かなり回り道というか、様々なところがない、いくつかの宗教を巡ったというか関わったという感じです。そんな中で、本当に、まあ、どちらかというと本当に福音とは正反対の十字架失敗説、キリストの十字架は失敗だったというそのような教えのところ、十字架は暗いとか、そういうところを巡り歩かかわりました。そして、90年ですか、紀伊国屋書店で、90年の5月に、本を読んでいたらキリスト教のコーナーにいて、そして、声をかけられて、当時の東京キリストの教会というところに通うようになりました。その時は、数ヶ月で終わったのですけれども、さまざまな影響を受けました。まあ、人間的には本当に元気で明るくて若者が集まって楽しい雰囲気のところでしたけれども、本当に私の本心とはちょっと、違和感があるようなところがあって、それが何かは当時は分かりませんでしたが、そのことは、まあ、後々影響を及ぼしていきます。そして、まあ、キリスト教の、まあ、異端とまでは言いませんけど、ちょっと変わったところに関わって、その後、 ちょっとあまりいい思いがしなかったので、まあいろいろあってちょっと離れて、それから別の団体に、本当に聖書でいう広い団体、その教会が全てみたいな感じで思ってしまったので、キリスト教はもういいやっていう感じで、もっと広い教えのところに何かないのかなと、そういう感じで向かいました。でそこで何年か過ごして、またその後95人ですが、再び同じ人とまたばったり出会って、その時は神の導きと思いましたけども、また再び東京のキリストの教会に通うようになりました。でイエス様を信じるには信じたんですけども、それだけではダメだ、本当に行いがなきゃダメ、伝道しないと、人を救ってこないと評価されない、そんなような感じで、信じたから受験できるようなところではありませんでした。本当に私にとっては、ハードルが非常に高かったのを覚えています。そのような中で、2000年ですか、もうだんだん違和感もあり、福音とは何か思い悩んでいたところ、2000年に、今から10年前ですね、その時に、恵比寿で行われていたスーパーミッションに、ほんのふとしたきっかけから参加して、まっすぐな福音といいますか、非常に当時の私にとっては非常に新鮮な話を聞いて、心が沸き踊ったのを覚えています。そしてイエス様を信じると決心して、イエス様の救いを受け入れました。それが今から10年前ですね。まあ、キリスト教については、まあ、救いについてはまだその頃は本当に少しか分かったとは言いません。そのような感じですけれども、そして、まあ、それからすぐに教会につながればよかったんですけれども、まあ、なぜか、まだ東京キリスト教会との縁もあって、行ったり行かなかったりで、そんなことを繰り返しているうちに、2003年になって1月19日にこのクオンキリスト教会に来ました。まあ、ある人として誘われたというか、そういう感じはあまりしなかったので、普通だったら誘われても行かないんですが、なんか引っかかっていたものがあったのですか、それがあったからか分かりませんけれども、このクオンキリスト教会に初めて集いました。その時今までとは違った、なんか説明しにくい、何かあるみたいな、主の臨在を感じました。それでこの教会に、当時は、その時はまあ1回ぐらい行ってみようかみたいな気軽な気持ちで来たんですけれども、そんな感じで集うようになりました。その時は本当に忘れられないですね。今でも本当に鮮明に覚えていますけれども、本当に主に触れられたといいますか、生きている、キリストが生きている、主は生きておられる、そのことを本当に実感しました。本当に御言葉が迫ってきたのもその時以来ですかね。まあ、それから、まあ、定期的に来るようになって、キリストにだんだんつくといいますか、そういう道を歩み出しました。本当に、 まあ、その時行った時で、まあ、今のお母様のいろんなことを話してくれて、本当にこの人は生きた信仰の証人だなと本当に思わずにいられませんでした。本当に昔からの本当にさまざまな苦難の中で、私が生まれる前からのそのようなことを話してくれましたけれども、本当に生きた信仰というのはこういうことを言うのだなと思わされました。本当にそれで感激で胸がいっぱいになりました。そのことを本当に今でも覚えています。それから受洗にも、まあ、少し紆余曲折ありまして、まあ、教会には来るようにはなりましたけれども、福音とははっきり今でも分かっていませんけれども、そのような、ことを、まあ、三輪先生のいろんな本を読みまして、まあ、いろいろ考えたり祈ったりして過ごしてきました。その中で5月に受洗の話、5月のイースターですか、受洗して良いというような感じで、正野先生からおっしゃっていただきましたけれども、自分としては、感激したような御言葉もないし、なんかあまり漠然としててでよく分かんないんですけど、こんなんで受洗して大丈夫なんですかみたいなことを言ったのも覚えています。で、正野先生は、まあ、それでもいいみたいなことをおっしゃってくれましたけれども、自分としては何か引っかかるものがありました。そのような時に、丹羽先生の行くところを知らずしてを読んで、本当に、胸が刺されたといいますか、衝撃があったような感じで、自分には、もちろん そのような、今でもそうですけれども、私が このような信仰に対する気概も、覚悟もない、こんなようなものが、丹羽先生はかなりきつく書いておられましたので、それを本当にそのまま目の当たりにして受け止めまして、いやこれじゃとても受洗するような資格はないと本当に落ち込み悩んでしまいました。そして結局、このような状態で受けてもよい結果は得られないと思いまして、受洗をしませんでしたというか、教会に来るのを食い殺されきませんでした。本当にその時に祈っていただいた皆様、本当に大変ご迷惑をおかけしたと思いますので、この場を借りてお詫びいたします。そして、まあ、時は行くところを知らずして、信仰遺産としてと、それから、まあ、福音と律法を読んで、福音と律法を読んで最初は意味は分からなかったんですけども、非常に私には興味深い内容で、本当に目から鱗で、こんなにすごいのか福音はって、本当に自分はとんでもないことに出会ったんだなという思いが次第に湧き上がってきました。キリストの生きる事実、それを本当に感じながらいているうちに、言葉にならない思いがあふれてきて、またその、精霊にも触れられて、徐々に触れられてきました。そして今でも覚えていますけれども、ペンテコステに受洗することが、許可されて、準備祈祷会には毎日参加していきました。その時から本当に非一日と変えられていったのを覚えています。本当に御霊に強められ、御霊に働きが顕著にあり、本当に体が震えらしい、祈りが今までと変わってきた、それが非一日と、自分でこんな祈りをするなんてっていう感じで変わっていきました。本当に。そして前日福音と律法を読んでいて、 本当に心の底から本当に生ける水が湧き出てくる、本当にそのような感じになってきました。そしてもう嬉しくて嬉しくて涙が溢れて、本当に先に乗ったんじゃないかと思うくらいのすごい勢いで精霊に触れられた、そのことを体験をしました。その時与田さんから電話がかかってきて、本当にその喜びが伝わったらしく、共に喜びを分かち合ってことができました。本当にそのようにして変えられていきました。そして、本当に、イースターの時には何も分かっていなかった、本当に御言葉、それが少しずつ分かるようになってきました。本当に御言葉がすぐ身近に感じられているというか、御言葉が本当に内から湧いてくるみたいな感じ、感覚になっていきました。その時実感したというか、刺さったというか、本当にもうこの私の体は私のものでないんだ、確かに見た感じは昨日と変わらない、私の体ではあるけれども、もう私のものではないんだ、もともとそうではありませんけれども、キリストのものなんだ、キリストが本当にこの私の中で生きておられるんだ、私の体は本当に生ける宮、神殿であるんだという、そのことがもうストーンときました。本当に今までにないほど鮮やかに鮮明に、私の中では本当に今でもその光景が広がっていますけれども、本当に口で説明するのは説明してもなかなか喜びが伝わらないかもしれませんけれども、本当にそのようなものが内から湧き入れてきました。そして受洗の翌日、受洗の当日を最高の状態で、本当にこれ以上ない状態で迎えることができました。受洗前にも今日も祈りましたけれども、あの控え室で祈った時に本当に圧倒的な精霊の扱いを感じ、本当に体が本当に私のものでない、もうキリストのものとされたと、本当に自分は受洗の前に精霊に圧倒的な預かり、水のバプテスマの前に精霊の圧倒的なバプテスマといいますか、扱いを取り扱いを受けることができました。本当に生ける神は本当におられる、そのことを確かに力強く実感することができました。実感というよりもそれがそのままなんです。もうそれ以外に言葉にしようがありません。そしてもう、まあ、受精の時は少し緊張して臨みましたけれども、まあ、その瞬間は、そんなに長いものではなかったと思いますけれども、私には非常に重く非常に長く感じられました。それでこれで晴れて名実ともにキリストのものとされた、キリストの所有とされた、そのことを思わされました。本当に私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている、この御言葉、このことが本当にいかに偉大なことか、本当に人間の常識では、肉の常識では考えられない、本当に偉大なことであると思わされます。そこで、まあ、今日の伝道礼拝にあたって、このガラテア2章20節の御言葉を選ばせていただきました。もちろんまだ完全に分かっているわけではありません。本当にこれからもまだ途上ですので、本当にたゆまず歩むことが求められますけれども、本当にキリストの生きる事実、これは偉大です。本当に私には、生来の私は、 人一倍人見知りで引っ込み思案で恥ずかしがりで、とてもこのような場所に立つようなことなど絶対にできない、そのようなものです。しかしこうして、時が満ちてこのキリストのものとされて、この場に本当に足りないものですけれども、立つのにふさわしくないものですけれども、キリストにあるものとして、立つことができることを本当に主に感謝いたします。その後 もうそれから早7年以上が経過したわけですけれども、本当に、虫のようなゆっくりした歩みかもしれません。本当に、救われたと言っても落ち込むと、自分は救われてるんだろうかと、本当に救われてるんだろうかと、いや、振りをしてるだけじゃないかと、そのように思うこともあります。何回もあります。本当に落ち込むときは落ち込みます。でも一度体験した事実は、どんなに時が消え去る、過ぎ去っても消え去ることは決してありません。それが本当に鮮明に覚える、御言葉が新しく発見すればするほどそれが蘇ってくる、本当にそれが生きた、キリストは生きた、生きているという現実なのではないかと思わされます。このように、私の思いでなく主の御心ままに、人生を歩むことができる幸いを感謝いたします。キリストは本当に私たちのために本当に死刑の道具と言われておりますけれども、十字架にかかり、最も残酷な方法で十字架にかかって、三日三晩本当に黄泉に下って、そして復活されました。本当に人間の常識では到底考えられない、そのことを成し遂げられました。そのおかげで私たちは今こうして、教会生活を営むことができる、本当になんと素晴らしいことでしょうか。これこそが本当にキリストの生ける現実、それが十字架と復活の奇跡、そのことによって私にも小さいながらも本当に奇跡が起きました。キリストを信じたらこのような味わいは決して味わうことはなかったでしょう。そのようなことが起こりました、キリストの生ける現実を知った者として歩んでいきたいと思います。本当に、私には何もない、恐るべきものは何もありません。見かけもそんなに立派なものではありませんし、ただただキリストがこの私の中で生きている、そのことが生きている、そのことが本当になんて素晴らしいことでしょうか。そのことを思わされます。本当にこれからもキリストと共に、私の人生でなくキリストに、捧げられた、もうキリストのものと所有とされた人生を歩んでいきたいと思います。本当に十分語ることができたかどうか分かりませんけれども、私の人生を通して生けるキリストの人生を証しすることができて感謝いたします。天のお父様、こうしてこの場に立つことができて感謝いたします。私の本当に足らざる証ではありましたけれども、生けるキリストが働いておられる現実、私を通して少しでも語ることができたら、幸いです。これからもキリストとともにある人生を歩んでいきたいと思います。本当にこれから何があるか分かりません、これからも右翼直接があるかと思いますけれども、本当にキリストに救われたものとして生けるキリストが、もう私の体はもう キリストのものとされているそのことを本当にいつもしっかりと頭に入れて歩んでいきたいと思います。どうかここにおられる兄弟姉妹を一人お一人に主が豊かな祝福と平安を与えてくださいますように、共にキリストにあるものとして歩んでいくことができますように、どうかお導きください。このことによってこのような場を与えていただき感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
兄弟の生ける神に出会われたこれまでの旅路、また、ご自身が本当に神のものとされたという、その思いを力強く明かししてくださいましたことを感謝いたします。それでは引き続きまして、キリストと共に十字架に、キリストと共に十字架にとの題で、田中元伝道師よりガラティア書2章20節の箇所からメッセージをいただきます。
長島兄弟、どうも証しをありがとうございました。今日は伝道礼拝ということで、いつもよりもさらに意識して聖書の話を分かりやすく語ることができたらと願っています。先ほどの、証し、信仰の体験談ですよね。それと合わせて聞いていただけたら幸いです。キリストと共に十字架につけられましたと、今朝の聖書の箇所には不思議なことが書いてあります。キリストと共に十字架につけられたとはどういうことでしょう。そしてキリストが私のうちに生きておられるとはどういうことでしょうか。そもそも十字架とは何でしょう。シンプルなデザインのかっこいいアクセサリーとして十字架を身につけていれば、なんとなくクリスチャンっぽいような気もします。しかし十字架とは死刑の道具です。十字架はギリシャ・ローマ世界で最も悲惨な、最も忌むべき処刑の方法とされてきました。私たちがイメージしやすいところで言えば、ギロチンや公衆台、公衆刑の台と置き換えれば分かりやすいかもしれません。十字架とは宗教的に何か崇高な感じのするデザインではありません。聞くだけで耳を覆うような悲惨な処刑の方法なのでした。いきなり具体的な話で申し訳ありませんが、十字架に貼り付けにされたものは太い釘で両手を横木に打ち付けられます。西洋の絵画では手のひらに釘を打たれたように描かれてきましたが、実際は手首の骨と骨の間であっただろうと言われています。その方がしっかりと固定できるからです。一瞬で命を奪う現代の死刑とは違って、何時間も何時間も、時には数日間かけて命を奪っていくのが十字架です。自らの体重で肺が潰れ、最後は呼吸困難で亡くなるのだそうです。ユダヤ人にとって、聖書はユダヤの人たちが書いていますけれども、ユダヤ人にとって十字架とはまず宗教的な憎悪の対象でした。神明記というところに、木に吊るされたものは呪われたものであるという記述があります。ユダヤ人が宗教的な汚れという場合、それは日本人の私たちには想像できないほど厳しいものです。彼らが命を懸けてその存在の限りを尽くして軽蔑するものとでも言い換えることができるでしょうか。またローマ帝国に対する政治的な意味でも 十字架は憎悪の対象でありました。古代ローマ帝国は征服した先の地で逆らう人を十字架につけて見せしめにしました。ユダヤ人が十字架刑につけられた記録は多数残されています。例えば紀元前4年、エルサレムでは2000人のユダヤ人がローマへの反逆罪で十字架にかけられたそうです。ユダヤ人にとって十字架とは宗教的には呪いの象徴であり、政治的にも支配者ローマ帝国への憎しみが重なるという、それはとにかく忌み嫌うべきものなのでした。イエス・キリストはそのような十字架にかけられました。いや、聖書によれば自分から十字架にかかられました。神であるお方がなぜわざわざ人の姿で生まれ十字架にかかったのか。それは神が私たちを愛し、私たちとの関係を回復させるためだったと聖書は語ります。キリストが十字架にかかったのは、時の権力者たちの嫉妬を買って葬り去られたという以上に、それは旧約聖書で予言されてきたことの成就、完成なのです。キリストが十字架にかかったのは、神と私たちとの関係が回復するためだった。神はそれほどに私たちを愛されたというのが、旧約聖書以来聖書の語るところです。開ける方は一緒にイザヤ書を開いてみましょう。イザヤ書の53章というところ、大変な方はプロジェクターの方をご覧ください。聖書真ん中あたりの1214ページでしょうか。新しい聖書の方は1214ページだと思いますが、イザヤ書53章の4節から6節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ここに私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったとあります。羊はちゃんと周りを見渡して行くべき道を示してくれる人がいないと前に進めない動物です。卒業した進学校で羊が飼われていたのですが、たびたび自分が木に引っかかっているんですけれども、そのことに気づかずにですね、ひたすら前に前進しようとする、そんな姿が目撃されていました。それと同じで、神様との関係を無視し自分勝手に突き進んでいたのでは、それは人の本来あるべき姿ではありません。人には羊飼いである神様が必要なのです。もともと神様は人々に律法という教えを与えてくださいました。有名な十戒という映画をご存知の方も多いと思いますが、モーセがシナイ山で与えられた律法とは、それを守って生きるなら幸いになるといういわば生き方の指針のようなものです。律法には神様の御心が表されています。羊が羊飼いの声を聞いて従うように、人は神様の律法を守って生きるべきでした。それが人を作られた神と 神に作られた人との正しい関係だったのです。律法とは人が神様との正しい関係にあると認められるためのものでした。律法の中で何が一番大切かと言われて、イエス様は心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、ということと、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、ということを挙げられました。このように生きることができれば、人は神様との正しい関係にあると認められるのです。しかし、律法を守りきれる人はいなかったのであります。神を愛するや隣人を愛するというとき、この愛するとは無条件に愛するということです。無条件にです。でも私たちには条件付きの愛しかありません。状況や環境、条件に規定された愛しか私たちのうちにはないのです。私たちは、おのおの自分勝手な道に向かっていきました。先ほどのイザヤ書にあった通り、私たちは皆とあります。つまり、すべての人が神から離れている。すべての人が律法を通しては神の前に義と認められない。律法を通しては神との正しい関係に入れないということなのです。そのままでは私たちは神様との関係を生きることができません。しかし神様の方で私たちを愛してくださいました。神様は完全に正しいお方ですから、私たちの罪をなかったかのようにすることはできません。神様は正しいお方だからです。しかし神様の正しさと神様の愛が両立する形がイエス様の十字架なのでした。神様は罪をないがしろにはなさらず、それを裁くお方です。しかし、私たちを愛するがゆえに、神様は私たちの代わりに、一人子イエス様を十字架につけて裁かれたのです。私たちは、この方を信じるということを通して、義と認められる。聖書が義というとき、それは神様との正しい関係のことです。私たちには相変わらず無条件の愛はないけれども、でもイエス様の十字架のゆえに、私たちは神との関係が回復するのです。今朝の聖書箇所は、パウロという人の言葉です。ガラテヤ書ですね。パウロは生粋のユダヤ人で超エリートの律法学者でした。律法を守ることに関しては誰にも負けない自負心を持っていました。しかしその彼も結局、むさぼってはならないという律法の前に降参せざるを得ませんでした。人のものを欲しがってしまう、人の地位や立場を妬ましく思ってしまう、突き詰めて考えれば、むさぼりにあたる罪をパウロは自覚し、律法を守るということでは人は救われない、それでは神との関係を回復できないということを知ったのです。今朝の箇所、ガラテヤの2章20節の直前、2章の16節ですね。2章の16節前のページでしょうか、にはこう書いてあります。人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるとありますが、つまり律法を守るですとか何か徳を積むということでは誰も救われないということです。しかし律法を守れない私たちのために、罪のない神の子が十字架にかかってくださったと信じることによって神様との関係が 回復します。神様はそれほどに私たちを愛しておられるのです。16節に続けて書いてあるように、一方の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるのです。繰り返しますが、義とは神様との正しい関係のことです。キリストを信じる信仰によって、私たちは神との正しい関係に入るのです。もう一箇所、聖書を開きたいと思いますけれども、第二コリント、ガラテヤ書の前の書物ですね、一つ前の書物ですが、第二コリントの五章の21節にはこう書いてあります。大変な方はこちらご覧ください。五章の21節ですね。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちの罪そのものとしてイエス様は死なれたということです。ここには身代わりとしてということ以上のことが書いてあります。私たちの罪としてイエス様は死なれた。イエス様はあそこで処分されてくださったということです。私たちには相変わらず無条件の愛がなく、相変わらずの罪人です。でもその罪はもう処分済みだということなのです。私たちは自分の罪ゆえに人を憎みもするし、自分を飾り立てようとするものです。しかし、イエス様の十字架を信じるなら、自分の罪はあそこに釘付けにされているのです。今手元にあるのはその残骸であって、その罪を握りしめすがりついて離れないというそんな生き方はもうしなくていいのです。許されているものとして、罪悪感からも解放されて生きることができます。神との正しい関係に入ったものとして、軽やかに生きていくことができます。これが、私はキリストと共に十字架につけられましたということの意味です。罪しかない、罪でしかない私はキリストの十字架に一緒についているのです。私の罪はすべてあそこにあります。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。とは、律法を守ることによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるという福音。福音とは良き知らせということですが、その福音に立って生きるということ。それは蘇られたイエス様と共に生きるということなのだということです。イエス・キリストは十字架にかかって確かに死なれましたが、三日目に確かに蘇られました。これが嘘ならどうしてキリスト教は2000年も続いてきたでしょう。命を懸けてこの福音を伝えてきた教会の歴史があります。キリストは蘇られました。この方を信じることで神との関係が回復するのだと信じるなら、イエス様と共に生きることになる。いや、イエス様が私のうちに生きておられるということです。共に、一緒にということと、うちにということではかなり違います。主は信じる者のうちに住んでくださるお方なのです。はじめに、十字架とは恥と呪いの象徴であったと言いました。十字架にかかったイエスを信じるなどと普通なら受け入れられることではありません。とあるクリスチャンに向けて、彼は十字架にかかった神を信じているらしいと馬鹿にした内容の落書きがローマの遺跡から見つかっています。 人々にとって十字架とは到底受け入れられるものではありませんでした。しかしクリスチャンは十字架にかけられたイエスを救い主だと信じる。それどころか私も共にそこに着きましたなどと言っている。誰がそれを信じることができるでしょう。誰が自分もそこに着いたなどと言えるでしょう。しかしパウロは言います。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。これは先ほど長島兄弟も言っておられたことです。パウロはこうも言います。高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。十字架はもはや恥と呪いの象徴ではなく、神の愛の象徴となったのです。自分の罪が許されるために死んでくださった方を覚える場所であり、自分自身もまたそこに死んだのだと信じる場所、それが十字架です。私はキリストと共に十字架につけられましたという時、それはイエス様と苦しみを共にするんだとか、忍び敵を忍び歯を食いしばってキリストを信仰するんだということではありません。自分の罪がイエス様の十字架で全部処分されたということを信じるということです。罪でしかない自分がイエス様の十字架で共に死んだということ、そして今私が肉にあって生きているのは、つまり今この命を持って地上を生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのだということ。自分は相変わらず罪にまみれたどうしようもないものだけど、もはや自分が生きているんじゃない、イエス様が私のうちに生きておられるのだと信じる生き方のことです。こういう生き方をするようになると、自分の罪に振り回される必要がなくなります。自分の弱さにこだわって卑屈になることもなくなりますし、人に対して意地を張って謝れないということもなくなります。いや、なくなるわけじゃなくて、自分の罪、自分の弱さという残骸は依然として残っていますし、その残骸につけ込んでサタンが、悪魔が囁いてきます。お前はまだ救われてないんじゃないか、お前はなんてダメな人間なんだという囁きです。でもこんな私をも神様は愛してくださり、この私の罪を許し、この私が神様との関係を回復するためにイエス様が十字架にかかったのだと信じる決心をするのです。信仰とは天から光が差し込んで与えられるものではありません。そういう体験をする方もいらっしゃいますけれども、聖書に書いてあることを信じてみること、神様に信頼してみることです。勇気を持ってそれを信じてみようかなとほんの少しでも思ったなら、それは立派な信仰です。その先には神様との関係が回復された生き方、神様との関係が回復された生涯が待っています。礼拝の冒頭にも読んでいただきましたが、旧約聖書のエレミア書29章の11節にはこのような御言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。聖書の神様は私たちに将来と希望、そして 平安を与えるためのご計画をお持ちだと書いてあります。ぜひこの聖書の枠組みの中に飛び込んでみてください。聖書がこのように表現する神様を信じてみませんか。最後にキリストと共に十字架にという時に、私はキリストと共に十字架につけられましたと受け身になっていることに注目したいと思います。信仰は少しの勇気を持って踏み出すことだと言いましたが、しかし後になって振り返ってみれば、神様が全部の責任を取って守ってくださっていたことがわかると思います。その意味では信仰は自分で獲得するものではなく、神様から与えられるものです。信仰は自分で獲得するものではなく神から与えられるもの。これは聖書のある箇所に、人は聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないと書いてある通りです。自分で勇気を持って踏み出すということと神様が与えてくださるということは一見矛盾しているようですが、実は矛盾ではありません。神様がすべての責任を取ってくださるから安心して信じてみて大丈夫なのです。その時、自分で神様を選んだのではなく、神様が私を愛してくださり選んでくださったのだということがわかると思います。この方を信じ、この方に従っていく生き方は、自分自身から解放された軽やかなものです。何せ、自分が十字架についちゃうんですから。聖書の時代、十字架という言葉に人々は耳を疑いました。私たちも耳を疑うか、それとも、この方と共に十字架に、という生き方を願うのか、それは私たちの選択に任されています。あなたはどうなさいますか。一言お祈りをします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。天のお父様、私たちを愛し、あなたとの関係が破綻した私たちを愛し抜いてくださって、イエス様を十字架につけ、私たちの罪を、私たちの弱さを、あそこで処分してくださったことを感謝します。私たちは自分を見れば無条件の愛がない、聖書の神様から外れた存在であることを思います。しかし、イエス様の十字架で、この私も共に死んだのだと、そして今、イエス様によって生きているのだと、そのような解放された生き方へ、軽やかな生き方へと私たちを招いてくださり感謝します。あなたについていくことができますようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。